2023年1月15日、ただいまより降誕節第4主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、ハレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え、主の慈しみに生きる人の集いで賛美の歌を歌え。教会福音賛美歌506番を賛美いたします。
祈ります。私たちの主である神様、今日もあなたに感謝し崇めるための主の日に主日礼拝を捧げることができますことを嬉しく思います。ここに集っているものは一部ですが、自宅において施設においてどこにいてもこの日を覚えている人たちと共に、真心を持ってあなたを礼拝させてくださいますように 子供も大人も普段の生活は様々でも、神の家族としてあなたに向かい、心を一つにすることができますように、あなたの御子イエス様が降誕されたことを喜び、その御業を見つめる降誕節の中にあります。赤ん坊として世に来てくださったイエス様が、どのように成長され、どのような聖人となり、どのような救い主のお働きをしてくださったのか、この時にしっかりと見つめることができますように、命を与え、人生を恵みで満たし、死を迎えてからも幸いを与えてくださる神様、先日、私たちは敬愛する姉妹を見送り、葬儀を行いました。あなたのお守りのうちに、無事に葬儀を終えることができましたことを感謝いたします。しかしまた、もう一人の姉妹も見送ることとなりました。どうぞご遺族の上に、また、悲しみの中にある教会員の上に、あなたの御慰めを与えてくださいますように、聖霊が共にいてくださり、永遠の命のうちに天に召されたことを信じ、信仰により乗り越えさせてください。本日は成人式を行います。新成人の方々があなたへの信仰のうちに希望に満ち、素晴らしい人生を歩まれることができるよう祝福してください。今日与えてくださる御言葉を聖霊によって語らせ、聖霊によって理解させてくださり、聞くすべての人の心に力を与えてください。そして力強くこの場からそれぞれの場所へと出て行くことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は、旧約聖書出エジプト記18章13節から27節、新約聖書はルカによる福音書5章の1節から11節です。はじめに旧約聖書出エジプト記18章13節から27節、旧約聖書の123ページ下の段です。拝読いたします。翌日になってモーセは座について民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいた。モーセの舅とは、彼が民のために行っているすべてのことを見て、あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことか、なぜあなた一人だけが座について、民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのかと尋ねた。モーセは舅に、民は神に問うために私のところに来るのです。彼らの間に何か事件が起こると私のところに来ますので、私はそれぞれの間を裁き、また神の掟と指示とを知らせるのです、と答えた。モーセの舅は言った、あなたのやり方は良くない。あなた自身も あなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないからだ。私の言うことを聞きなさい。助言をしよう。神があなたと共におられるように。あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べ、彼らに掟と指示を示して、彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい。あなたは民全員の中から神を恐れる有能な人で、不正な利得を憎み信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として民の上に立てなさい。兵祖は彼らに民を裁かせ、大きな事件があった時だけあなたのもとに持ってこさせる。小さな事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽くし、あなたと共に彼らに分担させなさい。もしあなたがこのやり方を実行し、神があなたに命令を与えてくださるならば、あなたは任に耐えることができ、この民も皆安心して自分のところへ帰ることができよう。モーセは宗徒の言うことを聞き入れ、その勧めの通りにし、全イスラエルの中から有能な人々を選び、彼らを民の長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とした。こうして兵祖は彼らは民を裁いた。難しい事件はモーセのもとに持ってきたが、小さい事件はすべて彼ら自身が裁いた。宗徒はモーセに送られて自分の国に帰っていった。次に新約聖書ルカによる福音書5章の1節から11節、新約聖書の109ページ下の段です。拝読いたします。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。 取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。以上です。成人式を行います。
ただいまから成人式を執り行います。新成人は前においでください。聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙第4章13節から15節。ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長してゆきます。祈りを捧げます。私たちを育ててくださる父なる神様、この人たちはこの度成人となる時を迎えられました。あなたはこの方々に命を与えられ、今日に至るまでお守りのうちに育ててくださったことを感謝いたします。この方々がこのように立派に成長できたのは、何よりも神であるあなたのお恵みによるものです。あなたが良き両親を備え、教師を備え、友人を備え、その他あらゆる必要なものを備えて、この方々を愛で満たし育ててくださいました。今人生の節目を迎え、新しく成人として未来に向かって歩まれます。どうか希望に満ち、あらゆる困難に耐え、勇敢に前進することができますようお力をお与えください。これからも教師、先輩、親の言葉に謙遜に耳を傾け、多くのことを学び、受け入れてゆく素直な心を持つことができますように。ともすればこの世の名誉、成功、賞を目標としがちな世界において、それを求める以上に最も尊いあなたからいただく賞を得るために、若い力を惜しみなく費やすことができますように。何が最も大切なことであるか、何が本当の喜びであるかをはっきり悟ることのできますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。新成人を紹介いたします。どうぞ回収側を向いてください。石川みのりさんです。 伊藤さと子さんです。教会から記念品を贈呈いたします。 E.M. バウンズの祈りの力という祈りの本です。また祈祷会でお二人のために祈り寄せ書きをしました。その寄せ書きも入っています。それでは石川みのりさん、はい、おめでとうございます。伊藤さと子さん、おめでとうございます。これからも神様にお祈りしてくださいね。はい、続いて教会学校の皆さんは前に出てきてください。おられますか？他に、え、よろしいでしょうか。教会学校から花束を贈呈していただきます。どうぞ。では教会学校の皆さんはここに、はいはい、並んでください、ね、先輩方が成人になりました。皆さんも続いて、ね、神様に感謝しながら成人になってください。それでは新成人の方々にご挨拶をしていただきます。石川みのりさん、よろしいですか。
はい、はい、おはようございます。今日はこのような会を開いていただき本当に感謝しています。赤ちゃんの時から教会調布教会に来てるんですけど、まあ、立ってみれば20年はもう早かったなと思います。今は柔道整復師という、骨折や捻挫とか打撲を治す人になるための勉強を専門学校でやっています。これからもお願いします。
おめでとうございます。
おはようございます。このような素敵な場を設けていただいてありがとうございます。たくさんの方からお祝いの言葉も頂戴いたしまして大変心嬉しく思っております。そうですね、私も小さい頃から調布教会に祖父母の代から3世帯で通っておりまして、こうしてまた教会にもまた今後も伺わせていただきたいと思っておりますので、何か伺った際には何卒よろしくお願いいたします。本当に嬉しいです。ありがとうございます。
教会学校の皆さんから何か聞きたいこととか一言ありますか？
聞きたいこと、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、どうですか？
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。それではご一緒に賛美歌21の544番を歌いましょう。では着席してください。
詩編を購読いたします。購読詩編101編 1b 節から8節、購読詩編の113ページ上の段です。回収の皆様は二文字下がったところを小声でお読みください。詩編101編 1b 節より、慈しみと裁きを私は歌い、主よあなたに向かって褒め歌います。
完全な道について解き明かします。
いつあなたは私を訪れてくださるのでしょうか。
私は家にあって無垢な心を持って行き来します。
卑しいことを目の前に置かず、
背く者の行いを憎み、まつわりつくことを許さず、
曲がった心を退け、
悪を知ることはありません。
隠れて友をそしる者を滅ぼし、
傲慢な目、おごる心を持つ者を許しません。
私はこの地の信頼のおける人々に目を留め、私と共に座につかせ、
完全な道を歩く人を私に仕えさせます。
私の家においては人を欺く者を座につかせず、
偽って語る者を私の目の前に立たせません。
朝ごとに私はこの地の逆らう者を滅ぼし、
悪を行う者をことごとく主の都から立ちます。
賛美歌21の516番を賛美いたします。
Thank you.
しかしお言葉ですからと題して八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
主イエスが漁師たちを弟子とされた出来事が本日の新約聖書ルカによる福音書5章に書いてあります。この出来事はマタイ福音書やマルコ福音書にも記されています。そこでは突然主イエスが漁師たちに私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと声をかけられる。すると驚くことに漁師たちは初対面のような主イエスにすべてを捨ててついて行き弟子となったという、そういう記事になってるんですね。けれども本日与えられているルカによる福音書の記事ではそうではありません。最初に弟子となったシモン・ペトロはこの出来事の前から主イエスを知っていたのです。その上で主に従ったのだという記事になっているんです。直前の4章38節以下のところでは主イエスがシモンの家にお入りになったと記されている。シモンが主イエスを招いたということで38節冒頭にはイエスは街道を立ち去りと記されています。さらにその前にカファルナウムの街道で主イエスが教えておられた記事と関係があることが示されているんです。カファルナウムの街道において安息日に主イエスが教えておられたのをシモンは聞いていたんです。そこでは悪霊に取りつかれた男から悪霊を追い出すということも主イエスがなさいました。人々は主イエスの御言葉の力に驚いたのです。それでシモンは主イエスを自宅に招いてもっとお話を聞きたいと願ったんでしょう。それほどにシモンは主イエスの御言葉を求めていたのです。けれども招いた自宅では姑が高い熱で苦しんでいた。そこで主イエスがシモンの姑を癒されます。すると主は病気の癒しもなさるのだということが人々に知られまして、自分の身近な病人たちを連れて大勢の人たちがシモンの家に集まってきた。主はそれらの病人たちを癒しておあげになったのです、これらの主イエスのお働きをシモンは見ていたんです。そこから湖での漁の場面を経て弟子とされていくことにつながったのだということ。ルカによる福音書はこのようにして漁師たちが弟子となっていったのだということを読者が納得しやすいように筋道をきちんと踏まえて記しているんです。それはゲネサレト湖畔での出来事でした。ゲネサレト湖というのはガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖には多くの呼び名があるんです。主イエスが湖畔に立っておられると人々が押し寄せてきます。主は湖岸にあった船に乗せてもらい、人々からある程度の距離を取って教えを語られます。その船の持ち主がシモンでした。すでにシモンは主イエスを尊敬していたので、漁を終えて網を洗っているところではありましたが、心よく引き受けて主イエスを船にお乗せしたんですね。シモンは求めていた主イエスの御言葉を誰よりも近く特等席で聞くことができました。そして一層主イエスを敬うことになったことでしょう。主は語り終えるとシモンに、 沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいとおっしゃいます。しかしこの御言葉には少々納得できないところがありました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。主イエスは教えを語り終えるとシモンに漁をしなさいとこうおっしゃったわけですが、まあ、漁っていうのは夜中にするものですね。この日も夜中に夜通し漁をしていたんです。しかしこの日は何にも取れなかった。すでに日が昇り、こんな時間に網を下ろしてもかかるわけがないということは漁師であるシモンにとっては経験上分かっていたんです。イエス様を尊敬してはいましたが、漁に関しては自分の方がプロなのでありまして、自分の判断の方が正しいと思っているんです。けれどもシモンは答えます。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。もしシモンが自分の考えの方が正しいとの考えを持ち続けて主イエスの御言葉を受け入れなかったなら、この奇跡を体験することはなかったでしょう。しかしお言葉ですからということ、主イエスの御言葉こそ聞き従うべきだというメッセージがここに込められているんです。私たちもしかしお言葉ですからという思いを大切にしたいですね。神の御言葉によって導かれて生きる、これこそがどこまでも成長していくことができる道です。自分の考えや人間の知恵だけで生きるなら、その成長は止まってしまうのではないでしょうか。神の御言葉、天からの知恵を得て大きく伸びていく、そのようにして歩みたいのです。シモンは網におびただしい魚がかかり、破れそうになるほどの大量を得ることができました。もう一艘の船を呼び手を貸してもらった。二艘の船が取れた魚で沈みそうになるほどでした。これを見たシモンはどうしたのか。イエス様、これからは毎回一緒に船に乗ってください、そうすれば大儲けできます、というようなことは言いませんでした。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、そう言って主イエスの足元にひれ伏したのです。どうしてそうしたのか。今までもシモンは主イエスの御言葉を聞いたり癒しの御業を目撃したりしてきたんです。あくまでも人間の一人として敬ってきました。五節まではまだ主イエスのことを先生と呼んでいるんですね。人間としての先生に過ぎないんです。ところが漁の仕事においては自分の方が分かっているはずなんです。人間の中で最も漁に関して優れているのは漁師です。シモンは人間として最高の技を持つ漁師の自分をはるかに上回る力を主イエスが持っておられると感じたんですね。人間以上の存在、主イエスこそ神の御子であると確信したのです。だからこの時ペトロは初めてイエス様のことを主よと呼んでいます。ルカによる福音書で初めてイエス様を主と呼ぶのです。もうただの人間ではないと気づいたからです。聖なる神を前にした時に気づかされることは自分が罪人であるということです。旧約聖書では神を見たら死ぬとされてきました。聖なる神こそ正しい方、その見前にある時に 人間は初めて自分に罪があると気づかされるんです。逆に言えば、神の前に立たねば自分が罪人であることも気づくことはできないのではないでしょうか。私たち人間は気づかないままに罪を犯して生きてしまうんです。シモンは同じ船に乗っておられる神に気づき、裁きを受け滅ぼされるしかないはずの自分に気づかされ、恐れて主よ私から離れてくださいと願うのです。手伝った漁師たち、ヤコブとヨハネも同様の恐れを感じたのでした。けれども主イエスはおっしゃいます。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。恐れることはないという御言葉は、ルカ福音書においては祭司ザカリアが天使を見た時や羊飼いたちが天使を見た時に語られた御言葉です。天使は神の栄光を表す存在ですね。神を前にして恐れを感じる、それがあるべき姿なんです。自分の罪に気づかされるからです。私たちは本来自分が罪を犯して生きていることを神を見なくても知らねばならないんです。神は見えなくても生きておられ、いつも私たちの周りにおられます。そうであれば罪を自覚しなければなりません。恐れねばなりません。そこから信仰の恵みが始まるのです。そしてそのように恐れる者に神は恐れることはないとおっしゃってくださいます。それによって許されたことを知り、恐れることなく神に向き合うことができるのです。本日はこの礼拝において成人式を行いました。成人とは何なのか、私たちは改めて考えねばならないと思うのです。日本の民法では2022年4月1日から成人とされる年齢が20歳から18歳に引き下げられましたね。なんで引き下げられたんでしょう。逆にそうすると、今まではどうして20歳が成人年齢だったのかなというような疑問も出てくるんです。今日は時間がありませんから、その辺の検証は皆さんにお任せをしたいと思いますが、私は成人を法律でだけ定めることはできないように思うのです。一人前の大人とは一体どうしたらなれるのか、それはもっと別の角度から考えねばならないことであるように思うからです。本当に一人前になるとは、神を知ることによるのではないでしょうか。教会は洗礼を受けた人をキリスト者といたします。洗礼は罪の許しが与えられ、神の子とされる儀式です。そのためにはまず自分の罪深さに気づかねばなりません。人は誰でも神の御前にあって自分では一人前になりきれないものだからです。人は自分一人で生きているのではありません。他の人のお世話になり、愛され助けを受けてこそ育ち生きていけるんですね。人間からだけお世話になって生きているのではありません。あらゆる命のお世話になっています。それらのすべての命を生み出し生かしてくださるのは神様ではないでしょうか。この神様に皆と共に聞き従うべき存在が私たち人間です。にもかかわらず従わないで背いて生きてしまう、 それが罪であると聖書は語るのです。自分には罪があるということを認め、にもかかわらず生かされているということを知らねば、一人の人として大人としてあるべき歩みはできないのではないでしょうか。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、そう言って主イエスの足元にひれ伏した時から、シモンはペトロになりました。八節から初めてシモンはシモンペトロと呼ばれています。私たちが洗礼を受ければキリスト者という名が与えられるのと同じく、シモンは主イエスにひれ伏すことでペトロとなったのです。ペトロとは岩という意味であり、やがて主イエスがシモンにつけられたあだ名です。先取りされているんです。マタイ福音書16章18節では、シモンが主イエスをあなたはメシア、生ける神の子ですと告白する場面があります。その時に主はおっしゃいます。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授ける。主イエスが昇天されてから聖霊を受けて教会が誕生させられた時に、ペトロは教会の代表者となりました。教会は岩であるペトロの信仰を土台として建てられるんです。その信仰とは、罪人であるのに主イエスが身代わりに十字架で死んでくださったことによって許されたということ、罪人が主イエスの御業によって救われたということ、この信仰によってキリスト者は恐れることなく神の御前にあって生きて行けるのです。罪から解放され、滅びから救われ、喜びを持って生きて行ける。私たち人間はそのままでは皆滅びてゆくのです。先週は二人の教会員を見送りました。誰もが死を迎えます。そうであれば、どんなに頑張って生きても最後は滅びて終わる人生、滅びて終わる虚しい存在であるということなのか。そうではありません。キリスト者は黄泉の力にも打ち勝つことができる。主がそうペトロにおっしゃった。神の力によって守られ、死の力に支配されず、主イエスと同じようにして復活することができる。天の国の鍵はキリスト者には開かれます。その扉を通り、天の国に入って終わることのない幸いに生きることができるのです。この希望によって人生はどこまでも明るいものとなります。死を越えてどこまでも幸せに向かって登っていくことができる。この信仰こそが成人となる人にとって必要なのではないでしょうか。お祈りをいたします。恐れることはないと主イエスを通して告げてくださる神様、あなたの愛と憐れみを感謝いたします。シモンが主の御前にあって自分の罪に気づかされ、ひれ伏した時にペトロとされたように、私たちも自分の罪に気づき、許してくださるために死んでくださり復活してくださったキリストにひれ伏すものとなれますように。私たちも主に従い、キリスト者として素晴らしい人生を歩むことができますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21の528番を賛美いたしましょう。信条を用いて信仰告白をいたします。使徒信条は修法の表紙に、またホームページにも掲載されております。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、 十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い報道の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金をお捧げし、献金感謝のお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。高胆節第4手術の本日、また今日もこうやって教会の皆様と礼拝を守れることを感謝いたします。そして今日は成人式という機会を設けられました。本当感謝いたします。伊藤さと子さん、石川みなりさんを皆さんと一緒に粛々できたことを本当にありがたく思っております。今日生けたお花にスイートピーというお花があります。このお花の花言葉は門出です。ちょうど蝶が羽ばたく時の瞬間の形に似ているところからが由来だそうです。今日成人するした成人新成人の中には、まさに今共通テストを受けている者もおります。どうか神様、どうかその者にもお力をどうかお与えください。今日来られなかった18歳19歳20歳の皆様がのそばにいつもいて、今世の中はなかなか若者が希望を持てない、不安があるという方が多いようですが、どうか神様、皆さんの上にそばにいて、今日先生がお話しされました、まさに神様を知るということで希望が本当に持てるんではないかと本当に思います。どうか皆さんが神様を知ることができますように、どうかお導きください。今日今神様からいただいたものをほんの少しですがお返しいたします。神様のご用にお使いください。この小さき祈り、イエス皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを祈ります。主の祈りは週報の表紙に、またホームページにも掲載されております。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
正英541番を賛美し、続けて八木博士牧師より祝祷をしていただきます。
Thank you.
恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。主イエスと共に歩むあなた方に平和と幸いがあるように、父子聖霊の御名によって、アーメン。
それでは報告をいたします。週報の裏面をご覧ください。先週の集会報告はここに記載の通りです。各自ご確認ください。本日今週の予定です。この礼拝後に電飾の片付けを予定しております。ご協力できる方よろしくお願いいたします。それから月報委員会が電飾片付け後にあります。1月の18日水曜日13時30分からは祈祷会、ヨハネの黙示録11章1節から14節の御言葉を学び祈りの時を持ちます。1月21日土曜日10時からは街道清掃、担当の方はよろしくお願いいたします。次週の予定です。1月の22日高胆節第5手術、教会学校は幼少科中高科合同礼拝9時からで、ライブ配信動画配信も行われます。手術礼拝は10時20分から、ライブ動画配信は同じ時刻からですが、音声配信は14時からとなります。出席対象は7月から12月生まれの方です。その礼拝後に、約15分間ですが信頼者求道者の会が行われます。新しく教会にいらした方ぜひいらしていただければ、ご参加いただければと思います。それから、同じく礼拝後にクリスマス担当者連絡会がございます。その他に移ります。本日の成人式対象者は石川みのりさん、伊藤さと子さんです。おめでとうございます。これからの歩みの上に主の豊かな祝福をお祈りいたします。皆様もお祈りください。それから月報の特集2023年私の御言葉、原稿を皆様の原稿をお待ちしております。締め切りは1月の29日の日曜日です。ぜひお願いいたします。4月9日のイースター礼拝での洗礼を志願される方は1月中にお申し出ください。それから主日礼拝は誕生月別2グループに分けて出席を可能としております。ご都合による変更は可能ですし、教会以外の方はいつでも出席可能です。また、洗礼を受けられたばかりの方々は、毎週出席可能となっております。1月の29日は1月から6月生まれ、2月5日は7月から12月生まれの方と2月の誕生月の方、それから2月12日は1月から6月生まれの方が対象となっております。1月の29日の手術礼拝は説教者に渡辺正夫氏をお招きして説教をしていただく予定となっております。それから、先ほど説教にもありました、先生のお祈りにもありました牛尾和子さんが1月の5日木曜日に天に召されました。95歳でした。1月の10日に調布教会でお葬儀が行われました。本日ご遺族の方がお見えになっていらっしゃいますので、一言ご挨拶をいただければと思います。
牛尾和子の三男の哲也と申します。先日母和子の葬式を行っていただきましてありがとうございました。母は18歳で父と結婚しまして、私ども3人の子どもたちを育ててまいりました。で、67歳の時、金婚式を目前にしまして父が亡くなりました。長年連れ添った夫を亡くすという母でございましたけれども、信仰のおかげでそれを乗り切ることができたと申しておりました。そしてそれからおよそ四半世紀元気に暮らしてまいりましたけれども、2018年に長男、私の兄でございますが、兄が急逝いたしまして、さすがにそれのショックが大きくて、その時から急に体力気力とも衰えてしまいました。で、2020年から介護施設のお世話になっておりましたところ、去年の11月16日になりまして、急に体調が悪くなりまして、余命1ヶ月だと言われました。で、22日に八木先生に来ていただきまして、生産式を執り行っていただきました。その後も教会の皆様から温かいメッセージをいただきましてありがとうございました。本人は目が衰えておりまして自分で読むことはできませんでしたけれども、読んであげたところ大変喜んでおりました。ありがとうございます。で、その後介護施設の方のご尽力で、当初1ヶ月と言われたところ7週間頑張ることができました。しかし、今月5日天に召されてまいりました。安らかでございました。最後になりますけれども、長年、生前お世話になりました福祉様、それから教会の皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
ご遺族の皆様に主の慰めがありますように。次に中尾翔子さんは12月の31日に天に召されました。50歳でした。1月6日にご家族によって、葬儀が行われたそうです。この件に関しましては先生からちょっとお話がございます。
12月31日に敬愛する中尾翔子さんが昇天されていたということが11日になって分かりました。この1月ですね、1月先日分かりました。お母様の渡辺恵子さんからこのように聞いています。12月31日の朝の4時、島田療育センターから電話があって、中尾翔子さんが息を引き取っておられるということをお聞きになった。前日までは変わったところもなかったそうですが、急死され、センターでも戸惑いが起こったということです。死因がはっきりしないそうですけれども、医師によると以前から患っておられた褐色細胞腫によるものと思われるけれども、原因は解剖でなければ明確でないということです。お母様としてもうこれ以上は苦しめたくないということで解剖はありませんでした。ご遺体はお母様のご自宅に運ばれて、お正月を過ごされ、6日にご家族だけで火葬されたそうです。50歳でいらっしゃいました。突然のことでお母様もショックを感じておられまして、教会に知らせねばと思いながらもできなかったとのことです。それほどご心痛でいらっしゃる。ただ12月9日に私は中尾翔子さんとオンライン面会をさせていただいておりまして、そのご様子を1階の掲示板にも掲示しているところですが、その時に少し早いクリスマス礼拝を共にしました。そのことをお母様も喜んでくださっていて、それであの子の顔がちょっと微笑んでいるように思えたのかしらとおっしゃってくださっています。 お母様はご体調を崩しておられるようですが、体調が整えば調布教会に出席したいと願っておられます。皆さんによろしくお伝えくださいということでした。どうぞご遺族の上に主の慰めがありますようにお祈りください。以上です。
他に何かご報告ありますでしょうか。ではお願いします。皆さん、
はい、船場です。先ほど土方さんからも話がありましたが、礼拝後外 の、 植栽のところ、あと、ツリーにかかっている電飾の取り外し作業を行います。あと1階の、窓際につけております影 の、 の、 取り外しも行いますので、ご協力していただけます方おられましたら、電飾の方は外の方ですぐ作業を始めますので、お集まりいただきたいと思います。よろしくお願いします。
他にどなたがございますか。それでは今週の聖句と祈祷目標に移ります。聖句はしかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ルカによる福音書5章5節よりの御言葉です。祈祷目標は昇天者と遺族のために、ウクライナとロシアのために、新型コロナウイルス化の収束を願って、そしてここにありませんが新成人の方々のへの祝福も皆様でお祈りを合わせたいと思います。これで報告を終わります。
本日初めて